さあ早速テーマの音楽が流れてまいりました。6月の第1週目、あちし塾長の教育相談の時間です。八戸市社のスタジオに私学塾塾長畑山あちしさんを迎えしております。塾長こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。今日のデイリー東北の塾長のこのやる気、親の気づき、
はい、
読ませていただきました。
ありがとうございます。
ラジオ聞きの方でも読んだ方いると思うんですけど、今回でもうすでに59回目なんですね。
はい、おかげさまで2年目になっております。
続いております。はい、学ぶ覚悟を導くためにという、副題がついているんですけど、今日から第4章、ゆとり教育世代の意欲喚起術、
やる気ですよね。
やる気、
はい、
多分今ね20代の方とかでも、いやゆとり世代はとかって聞きますよ ね、
はい、
普通の会話に出てくる言葉になっちゃいましたもんね。
なっちゃいました。ゆとりね、もう30年経つんですよ。
そんなになるんですか。
そういうふうにだんだんとね、ゆとりにこう、受験戦争みたいなところからね、
はい、
偏差値追放、ゆとりみたいな、
ですね、はい、さあで今日も塾長届いております。相談事が。はい、じゃあ、行きますね。中学校3年生男子、ラジオネームアンパンマンさんからです。僕のクラスに、ある男子、不登校生徒がいます。
うん、
いじめでそうなのかわからないのですが、そういう生徒にどういった言葉をかければ、少しでも学校に来てくれるのでしょうか。かっこ、不良ではありません。何か教えてください。お願いします。
何か教えてください。
何か教えて、はい、いじめだかどうかもわからない、
はい、
不良でもない、
はい、
でもどういう言葉をかけたらいいかわからない、
各学校にいますからね
今。じゃあもう一気にいきますね、
はい、
中学校3年女子、ラジオネーム花卵さんからです。私のクラスに不登校の人が2人います。私は学校がすごく楽しいですけど、その二人は2年の時から来ていません。もう1年経ってるんだろうな。
中3ですねこの子はね。
はい、二人は学校以外で楽しいことがあるのかなと思いました。続いて中学校2年生女子、ラジオネームあいうえおうさんからです。不登校の人って普段何をしてるんですかね。
あ、なるほどね、はい、
そしてもう一人いきます、中学校3年生女子、ラジオネーム、これはアロさんでいいかな。人を嫌いになるのもいじめになるんですか。
あ、鋭いですね。
わ、
はい、
なんだ、
いっぱいいじめシリーズですねこれ。
今回はいじめシリーズです、不登校シリーズです。
ですね、どこからいきますかね、簡単に言って、
はい、
親御さんが思っているいじめとそれから子どもたちのいじめはちょっと違う。
多分私の世代のいじめと今の、だっていじめってそうなのかわからないと書いてるんですが、多分私たちの時代は分かりましたね。
分かりましたね。
みんなが多分分かりましたね。
はい、でね、その今の中学生に聞いてみるとね、君の中学校に不登校いるって聞くと、いませんっていうふうに答える子も結構いるんです、
はい、
でよくよく聞くと、保健室に来てる子いないとかっていうと、います。
それは不登校ではないのですか。
それはね、結局その子供にとって不登校を見るってことが、不登校は来ないから、
あ、見てないから、
見てないからいないって言っちゃう子もいるっていう感じ。
知らないとかわからないとかいないとかになってしまうのか。
関心を持てない。
あら、
無関心まではいかないけども、
はい、
それが問題になってないわけですよ不登校が。その子の中ではね、
はい、
学校では大変な問題かもしれないし、親御さんすごい悩んでますよ。
ですよね。
だけどその子どもたち友達の中で、それが大問題になってて、で最初の子何でしたっけ、声をかける話ですか。
どういう言葉をかければ少しでも学校に来てくれるのでしょうかと。
例えばこの子はどんな子か分かりませんが、さっきのその教室に不登校はいませんって言っちゃう子は、友達親しいね、近所の子が一緒に学校に行くような子が不登校ではない。
ない。
でもこの子はもしかしたら、近所にいつも行ってた子がある日行かなくなった。だから誘う。
誘いたいな、学校来てくれればいいなっていう気持ちがあるんですよね。
そうね。そしたらどうしたらいいですかと。つまりいじめが目の前にいること、いじめを見た、不登校ね、不登校を見たことがない、 不登校を見ているっていうふうに分かれる、うん、分かれる、
はい、
で今度そのいじめの方なんだけど、嫌いになるのもいじめになるんですかっていう質問がありますよね。
難しい
でしょ。いや、好きの反対は嫌いなんだから、
はい、
好きになるってことは嫌いがないと好きにならないんじゃないのとかね、
うん
うん、そういうことを小学校とか幼稚園の時とか順番にね、
はい、
うん、そういうことをこう経てないとなかなか難しいんですよ、こういうのって。でもう一つね、これ今の話の中で2番目の人でしたっけ、
はい、
学校楽しいってのありましたよね。
ありました、
ね、もう一度ちょっとお願いします、はい、
不登校の人が2人います、
はい、
クラスに2人います。私は学校がすごく楽しいですけど、その2人は2年の時から来ていません、
うん、
2人は学校以外で楽しいことがあるのかなと思いました。
でしょ、
うん、
これはこの人は今度は楽しいわけですよ、自分がね、
うん、
じゃあ不登校は学校じゃないところに楽しいのがあるのかなと。
そういうこと考えるんだ。
そういうこと考えてるわけですよ。だからいじめで来れないって親は思うじゃないですか、
うん、
子供はそう思ってないってことですよ、これ。
確かにその雰囲気を感じます。
でしょ、
はい
はい、だから大人はもう学校に行くものだ、学校に行かないときっと行けないものがある、つまりいじめか何かが、
うん、何かがある、
ジャイアンみたいなのがこういてね、
うん、
教室に入れないんだみたいな、そう思っちゃうけど、
うん、
子供たちは、あ、来てないんだあの子、きっと学校以外に楽しいことがあるんだとか、
うん、
私は嫌いになったんだ、これは罪深いことなのかなと、
うん、
あの人のことが気に食わない、もうこれは思ってるだけでいじめだと。
いや、なんだこれは、
なんだこれはと思いません？
なんですかこれは、
ね、いやいや、そうなんですよ今は。
なんか、なんだこれは、
すいません、なんだこれは、
それしか出てこなくて、
はい、だから今日のデイリー道具にも書きましたけども、
はい、
あの異文化なんですよ、うん、親の世代と子供の世代がね、文化が違うんで、
うん、
もう私たちの世代が、あの親の世代が受け入れていくしかない。
もう私たちの価値観というか、うん、眼鏡とか経験だけで見ては無理ですね、
はい、だから何か仕向けて、もうだって明治から続いてるんですよ学校制度ってね。だからその学校制度に合わなくなってきてるってことを我々が柔らかい心で知る、
うん、
で知ってどうしたらいいかって問題になってくるわけですよ、
はい、
それをまあ新聞に書いてるんですけども、
はい、
そこにあの覚悟っていうふうに出てきたんですが、
ついてました覚悟、
はい、あの私が30年前あの、まあ、赤ペン先生とかいろいろやってましたけど、うん、家庭教師の時に小学校2年の男の子にね、あの優しい問題出しても難しい問題出しても、うん、結局やる気が出なかったんですよ。
優しすぎてやってらんないよとか、そうそうそう、こんな難しいのはやる気が出ないよって小学校2年生で、まあ困った子ですね。
そうそうでしょ。おで徹夜で作ってきて全部満点にしてあげようと思って花丸花丸って言ったら、アメリカ行きてえなーって感じ、テスト逆さまにされたんですよ私。
いや大人を舐めてますね。
頭にきてゴンって一発叩いてしまったっていう話なんですよ。
書いてます、
はい、でそれで私はその日から、
うん、
その私が家庭教師に行くってことは子供は逃げられないから、
うん、
その環境はね、だから私のアパートにおいでってんで地下鉄で2つ離れてるところに小学校2年生を通わせることにしたんです、
はい、
そうするとサボることができる、
うん、
私のアパートのドアをノックするまで逃げてもいいんです、
うん、
それなのに入ってくるっていう、そういう風なギリギリの状況をちょっと毎日積み重ねようねって話なんです。これは、
全てもう準備してあげる、
うん、
こうやってあげるじゃなくて、子供が自ら、
はい、
脇道行くかもしれない、逃げ道行くかもしれないけど、そこまでちゃんと自分の力で行くように。
そうそうそう、それがね、だから何もかもが子供がお膳立てするって話をしてるんじゃないんです、
うん、
戦いに行って勝ち取ってくるとかそういう難しいことじゃなく、どっかあまりにも便利すぎる、
うん
ね、それは全てね、安全とか安心から来てるような気がするんですよ、
うん、
安心したいですよね、
はい、
うん、だから安全がいいですよね、
うん、
だから便利にしたい、だから途中を端折って結論だけを子供の前に見せるようになると、
うん、
子供は楽しいから学校に来てて、学校に来ないと学校にいじめがあるんじゃなくて他に楽しいことがあるのかななんて思っちゃってるわけですよ。そうじゃないんです。世の中はもっと複雑なの、
はい、
毎日毎日が。だからもう少しですね、心配を親がする、それから子供は心配をかける、
うん、
こういうやり取りがあった方がいいと思う私は。
わあ、今日の一言だこれは、心配をする、うん、そして心配をかける、
はい、でそれでどんな気持ちになったのかを、
うん、
幼稚園の時からぜひね、小学校 5,6 年までに やっぱり積み上げてこないと、うん、勉強はなかなかねできないんですよ。自分からね、自らはできない、
いやーなんか勉強だけじゃない問題だけど、でもそこもちゃんと勉強につながるんですね。
つながりますね、はい、
いやーそうか。でも本当に子どもたち自身が学ぶ覚悟を持てる、はい、そういうお膳立てはいいけど、全てを膳立てするのはやっぱり違うんだろうなって、うん、私は個人的に思います、うん、
やっぱりそれは大人の覚悟でしょ、
うん
うん、だから子供はやっぱり親の鏡だから、うん、親の生き方が子供に出てくるので、うん、子供に覚悟だけ求めてもしょうがありません、
はい
はい、私たちがちょっとね帰ってくる時間の約束をして、うん、その時間に来るか来ないか心配しながら子供の帰りを待つみたいな、うん、そういう毎日がねあればいいんです。 GPS でどこにいるかってこう画面上見るじゃなくてねそんな風にして子育てにね少し心配っていうのを入れてみたらどうでしょうか。
はい、ありがとうございます。本日は子育てに心配を盛り込むということで、はい、さらに詳しいお話はデイリー東北の今日の8面にあつい塾長のコーナーありますので、ぜひ皆さんお読みになってください。今日もあつい塾長の教育相談、私学塾塾長畑山あつしさんにスタジオお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。